企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード 428A 東証スタンダード上場、サイプレスホールディングス代表取締役社長東俊也さんにお越しいただいています。東さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
サイプレスホールディングスは東京都港区六本木に本社を構え、全国で築地食堂玄ちゃんをはじめ、海鮮食堂や回転寿司、焼き鳥など35業態を展開する外食企業です。商業施設や郊外都市複合施設での出店を得意とし、今期も出店を加速させています。では東さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
外食産業の企業でございます。全国の郊外型商業施設、それから都市型の商業施設等に出店を加速している最中の企業でございます。
新しい店舗も直近で出店されたんですよね。
はい、今年1月の8日の金曜日にですね、北海道初進出となりますイオンモール苫小牧店のところにですね、2店舗出店させていただきました。
ありがとうございます。企業のお話、後ほどまたじっくりと伺わせていただきたいと思いますが、まずは東さんの自己紹介を兼ねて、しばし質問にお付き合いいただきたいと思います。はい、お願いいたします。外食業界、飲食業界というところに進まれたのは、どういったごきっかけがあったのでしょうか。
多くアルバイトを学生時代にしてた経緯がありましてね、はい、でその時に家庭教師をのバイトもしてたもんで、バイト先のお父様が、まあ、外食企業のオーナーだったんですね。
はい、ご縁です、ね、
そうなんです。それでその外食企業の社長の勧めもあって、そこの企業に就職させていただいたというのが外食産業の始まりですね。
そうでした、はい、では最初から行くは独立をという思いで。
もちろんです。もう最初その会社に就職した時から、僕はもうチェーンオペレーションをですね、作りたいと思ってましたので、うん、20歳そこそこの頃にはもう自分の中では最低でも100店舗、お店をチェーン化して作りたいとはもうその頃思ってました。
その時のノウハウですとか学びで大きかったものっていうのは何でしょう。は
い、そのいわゆるマネジメントですね、はい、マネジメントであったり、店舗のスクラップ&ビルドであったり、そういう経営周りのことをですね、勉強させていただいたというのが独立してからのね、役には立ってると思っております。はい、
一番最初の独立の店舗というのはどういう業態ですか。
はい、串揚げ店なんですね。はい、串揚げ料理のお店をその東上野にオープンさせていただいたのが第1号店です。
あ、そうでした。はい、いかがでしたか。
前のその会社の方々にね、可愛がっていただいて、1店目から繁盛することができて、で1年半後にはもう2軒目を出してましたんで、うん、は
い、2軒目も同じ業態
ですか。いや、2軒目はですね、当時築地の市場にですね、学生時代にお世話になった剣道の先輩がいたんで、はい、その先輩のつてを伝わって、ちょっと魚を仕入れる勉強をさせていただきたいということで、魚を仕入れた経緯があって、で、あ、いや、魚って奥が広いし、うん、美味しいしね、まあ、非常にお客様が喜んでくれるんで、2号店は魚の専門のね、うん、お店を出したいと思って、魚屋源兵衛という、
はい、
まあ居酒屋なんですけれども、安価な価格でね、お客様に提供できたもんで、そこがまた非常に評判になったのを今でも、はい、覚えてます。
この飲食業というこの商売という点では、どういったところが大切だとお感じになられますか。
はい、僕らが始めた頃、まあ、30年前とは全然環境が違うんですね。うん、レストランがただ食べるためのものを提供するだけでは、やはり競争に勝てない時代になってきたんだなっていうのは、うん、 つくづく感じてます。やっぱりこういう時代ですから、要するに新規のお客様だけに頼ってるとやっぱり売り上げって立たないんですね。で、競争も勝てないんですね。だからやっぱり一度来ていただいたお客様がもう一度来ていただける、まあ、リピーターってやつなんですけどね、顧客満足度を上げなければいけない。で、今の外食の機会というのはただ美味しいものを安い値段で食べるだけではなくて、一旦その経験というかその時の時間をですね、心から満足できるような、つまりホスピタリティがあったりね、何かの感動がないとやっぱりリピートしていただけないというのが、僕らの今のレンジのレストランの業態の大切なことだと思ってるんですね。だからいろんなお客様来ますね。家族連れの方もいらっしゃるし、いろんな方がいらっしゃるんですけど、その方々がうちで食事をして、あ、こういうとこよかったねって言ってもいただけるようなね、そういうその営業を心がけて、食べるだけではないプラスアルファがないと、やはりこれからの外食というのはダメなんではないのかなって僕は今考えています。
ありがとうございます。さて皆さん、いかがだったでしょうか。後半では東さんが率いるサイプレスホールディングスについてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの東さんとの共演をお楽しみください。
御社は全国に展開されてるんですけど、まず主力が築地食堂玄ちゃんなど、やはり魚料理、海鮮、はい、これを中心とした業態の強み、特に御社の場合ランチと夜のディナータイム、これが二毛作になっている。また市場直接仕入れによる鮮度の高い魚、これをリーズナブルな価格で提供できる、このあたりちょっと強み教えていただいてよろしいでしょうか。
二毛作の点なんですけれど、はい、なかなか今お酒を飲む方って昔に比べて減ってるんですよね。 ね、はい、でもその中でやっぱりお酒を飲んでいただける機会をどうやったら増やしていけるかということで、いろんな業態考えてたんですけど、うん、僕ら築地食堂玄ちゃんって定食屋なんですね、
はいはい、
で朝仕入れた、それこそ朝泳いでたタイが、うん、昼間ね、そのタイのごまだれ丼で食べていただいたりねするんですね。そうすると1000円前後のリーズナブルな値段で召し上がっていただけるんで、商業施設の家族連れのお客様だとか、都心で言えばサラリーマンのお客様の方々のランチですね、この非常に喜んでいただいているランチタイムがあります。で、普通定食やって主力で食べるのは皆さんランチだとか、そういうことが多いですよね。定食や夜はもう少し高級なところに行ったりとか、居酒屋さんに行ったりとか、その我々はですね、魚という原材料がですね、多岐にわたって
魚の場合にタイも平野も、もう山のようにで、しかも季節によって、
そうな、
日々によって変わりますよね、
はい、なかなかその仕入れも難しいし、価格も安定してませんから、セリが、そういうところで扱いづらい商材、と思われてるんですけど、僕らここをですね、逆手にとって365日のうち一番の空いてる時は必ず私らの仕入れ部隊が入りますので、その中でその美味しい魚がいくらでも入ってきます。で、それが定食に出すだけではなくて、黒板メニューっていうのがあって、黒板にその時に仕入れてきた50種類60種類ってバーって書くんですよ。そうすると定食屋ですから、そんな値段も高くないですし、やっぱり夜も来ていただける、だから昼間と同じ売り上げを夜売り上げあげる定食やってなかなかないと思うんですけど、そこがやっぱ魚を使った強みというのがですね、そこに生きてきたのかなということは今思っております。
で、
はい、
特に御社の場合、はい、職人さんまで売上高だけではなくて、はい、このいわゆる利益、はい、PL ですよね、はい、これを理解して、収益意識を持っているということなんですけど、はいはい、現場のモチベーションを維持するにはどのような仕組み作ってるんですか。
我々はその職人さんが要するに安くていい魚を、料理を提供した結果、お客様に支持をいただいて売り上げが上がり、その結果収益が上がって、会社の収益が上がれば働いている方々のですね、インセンティブ、そのいわゆる特別ボーナスも取れるんだっていうことを理解してもらいたかったんですよ。なもんで、お客様に喜んでいただけるのはどういうことかと、そのためには僕らは何をしなきゃいけないのかっていうことを、職人さんたち集めてですね、そういうことを勉強会開いて、で、我々のお店はこういう形で その代わり PL っていうのももう1円単位でガラス張りで見せました。だから人件費も家賃も原価材料ですね、今月一体いくら売上があっていくら経費を使ってどれだけ儲かったか、でそれに対して評価利益って言葉会計法上ないんですけれども、この利益は皆さんを評価するための利益だから、この評価利益に対してインセンティブを毎月出しましょうと、今で言えばEBITDAのことなんですね、償却前利払い前ですから。
なるほど、
そういうのを作って、まあ、皆さんに働く意味だとかね、そういうものをあの技術者の皆さんにも共有していただいて、前に向かって進んでいこうということを思ってますけど、
あとやはり飲食って、立地って非常に重要じゃないですか、なのに、商業施設のいわゆる負け込みになっちゃった店舗、これをですね再生させると、この立地の悪さを強みに変える出店戦略、ちょっと教えていただいていいですか。
当初はやはり僕らの会社も無名で、それでディベロッパー様も、僕らの会社のことは誰も知りませんし、黙っててその商業施設の一等地がね、ここをやりませんかなんてオファーはないわけですよ。でやっとその商業施設に入れたのは、やっぱり創業してから7年も8年も経ってからだったんですね。そこの商業施設の中で僕らも3棟地4棟地でお店を繁盛にしてきましたから、そのノウハウがやっぱりその競争することは苦にならなかったんですね。だから売上の坪単価が1番2番になってくると、そうするとディベロッパー様からどこどこのこっちの施設この区画がね、空いてるからもう半年空いてるんだと、おもちゃ出ないかって言われて、私が見に行くと、当時の我々にしては見ればですね、そういうそのいただいたチャンスをね、なんとかものにしないと、もうその次出店できないわけですよ。だからやっぱ必死でいろんなことを考えます。困ったところしか僕らはしばらくやらせていただけなかったので、そういうダメだったところの売り上げを5倍にも6倍にもするっていった経験がですね、5件や10件じゃないんですね。もう本当に何十件ものお店を再生できてね、ある商業施設ではもう原ちゃんショックなんていう言葉がね、巷で言われるぐらいね、今までお客さんが来なかったところに築地食堂原ちゃんを出したところ行列ができたと、そういう時代がですね10年15年ぐらい続きましたね。何が必要でどういうふうに開発をすればお客様にご支持いただけるということが、何件も何十件もやってますから大体分かってきてですね、そうするとディベロッパー様からも何か困ったことがあると結構お話をいただけて、で一つ一つ信用が積み上がって、いいところにもやっと昨今はですねご誘致いただけるような状況になったっていうことですね。
今後はやっぱりロードサイドであったり、M&A、こういうのもやっぱり検討していくって感じですか。
これからの外食企業はですね、今弊社もですね株主説明会の方でですね、私は今期の出店は10店舗っていう表明したんですけど、実はそれはもう決まってる10店舗で、それ以上のことを言うと、もしできなかった場合にやっぱり株主様に迷惑かけてしまうんじゃないのかなっていう気持ちがあったんで控えめに言ったんですね。でも実際のところもう今まだ4ヶ月しか進んでないですけど、もうそれ16件になってますし、多分今期中に20件を超えてくると思うんですね。だからやっぱりあまり控えめに言うこともよくないなと、自分たちの実力でやれることをですね、だから来期は25件30件、でもそうすると1年でそれだけしかできないわけですね。そうちょっと僕らの目標である、何百店舗ってお店を今目標にしてますんで、それもやはり M&A、今お話だいぶいただいてますけれども、そういう M&A とかですね、あとはフランチャイズもオファーが多いんですね、で、業態の中では特殊な技術がなくてもですね、広げられる業態も、できてきましたもので、そういうものを積み上げながら、目標の店舗数に近づけていきたいなと今考えております。
なるほど。株主還元、こちらにも積極的ですよね。
TSR ってもともとはアメリカで注目されてた株価指標の一つで、業績だけではなくて株価を含めた経営の成果としてですね、取締役の報酬額なんかを向こうは決めて、そういうものを決めるその指標として注目されている数字なんですけど、 TSR ってトータルシェアホルダーリターンっていうんですね。これ
株を持ってたらどんだけ儲かったの
そういうことですよね。日本語で言えば株主総利回りって言われるんですけど、 キャピタルゲインと
ですね、そうですよね、株価の値上がりと配当、
配当でこれを株価で割るんですね、うん、この数字が株主様に対する利回り、うんうんうんうん、なんですね、
1年間で。
そうなんです。だからこれって僕らはすごく注力してましてね、うん、でやっぱ株価を上げるためには、うん、やっぱり株主の優待も積極的に取り組んでいかなきゃいけない、うん、で業績も上げていかなきゃいけない、うん、それだけじゃダメなんですね。やっぱりこういう番組に出演させていただいて、うん、要するにその IR というね、
まあ、
要する
に
認知していただく、うん、あのこともねやっぱり忘れてはいけないなということがすごく勉強になりましたね。ちなみにですね、うん、TSR 僕ら上場したのがね2025年の10月8日なんですね、はい、あ2025年の12月30日まで、
うんうん、仮に年末まで、
年末までのこの TSR を計算してみたんですけど、うん、22.2% なんですよ。でこれ例えば日経平均で取ると 5.46% なんですよ、
う
ん、株価5万円にいってもですね、
なるほどなるほど、
そういう意味で我々が今マーケットに出させていただいて、うん、まあね命の次に大事なお金を我々に投資していただいて、うん、それをねそのどういう扱いで、うん、どうその還元していくかっていうことは、うん、あの私にとってはものすごく重要なことでですね、うん、それをですね、うん、念頭において、うん経営をしていくというのは本当に大事なことだなということは今考えております。
では藤本さん最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが、
一点突破ってあの僕がずっと剣道やってたんです、
はい、
10年以上その時の剣の師匠にですね、剣道の師匠にどうやったら強くなれるか自分なりに考えて、僕はあのこう刺し面って言って面を打つのは得意だったんですけど、小手だとか抜き道だとか空きしで下手くそで、他のものも教えてほしいっていう話をしたら、その時の師匠がですね、一点突破だと、平均的に上手くなるやつよりも、うん、何か一点秀でた技を持ってる人間の方が強いんだと、それを教わったのを覚えてまして、だから僕は魚もね一点突破したわけですよ。だそういう意味で言えば僕が心に残ってる四字熟語は一点突破なのかなという
ありがとうございます。改めまして本日のゲストは証券コード 428A 東証スタンダード上場サイプレスホールディングス代表取締役社長東俊也さんでした。東さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
トップが語る威風堂
々。企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入運用管理クラウドサービスからデータ消去適正処理までサブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはサイプレスホールディングス代表取締役社長東俊也さんでした。そして東さんが選ばれました四字熟語は一点突破でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、パシフィックネットの提供でお送りしました。